こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。尖閣新旧4号はジャーナリストの菅田隆正が、太平洋戦争末期に起きた尖閣戦時遭難事件を取材し直したノンフィクションである。1945年6月、石垣島から台湾へ向かった疎開船が米軍機の攻撃を受け、乗船者が漂流した末に尖閣諸島の魚津島へいたことを中心に据える。刊行は2023年11日リークアツ IQE4-891C4-995。 作品は避難民が直面した攻撃、漂流、乾き、飢餓、救出という極限状況を追うと同時に、開かず島に残る遭難者の痕跡を領有権問題と接続。したがって本社は戦争被害の記録であるだけでなく、尖閣諸島をめぐる現代の政治的歴史的論争とに明確な立場から関与する本でもある。著者はこの事件を日本の領有を裏付ける史実として提示する。読者には記録された体験の重みと、そこから導かれる著者の解釈、主張等を区別しながら読む姿勢が求められる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、尖閣戦時遭難事件を地域史の空白から掘り起こす本書の第一の特徴は、全国的には広く知られてこなかった戦時遭難を尖閣諸島を抽象的な外交争点としてではなく、多数の民間人の生死が関わった場所として描き直す点にある。扱われるのは、戦況悪化の中、石垣島から台湾へ避難しようとした人々が航行中の攻撃によって漂流を余儀なくされた事件である。ここで重要なのは、戦争末期の住民移動が本人の自由な選択ではなく、行政命令、輸送手段の不足、軍事的危険という条件に強く規定されていたことである。署名にある新旧4号は単なる年代表示ではなく、国家の敗戦が目前に迫る局面で、周辺地域の住民がどのような危険を示す枠組みとなる。著者は長期にわたる取材を通じ、出来事を記憶の外へ追いやられた被害として位置づける。尖閣を論じる際、地図や外交文書だけでは捉えにくい民間人の経験を前景化することが本書の歴史叙述上の出発点である。次に、真水のある魚津島が生存を左右したという物語構造。全12章の構成は、避難命令から漂流、魚津島への到達、機が船の政策救出、さらにその後の悲劇へと進む。中でも魚津島に真水があったことは作品の生存史としての核である。海上で漂流する人々にとって、飲料水の確保は食料以上に即時的な生死を分け得る問題である。本書は、あそこに行けば真水があるという震源を転機としておき、島が偶然の避難場所ではなく、具体的な知識と判断によって目指された場所だったことを示そうとする。その後も飢餓の中での生活、脱出のための船作り、危険を引き受ける決死の行動が続き、救出は単純な幸福な結末には還元されない。この構成により、読者は島の存在を領土名としてではなく、水地形漂着、移動の可能性を持つ生活環境として理解する。極限下の人間の行為を描くことが政治的主張を支える感情的な基盤にもなっている。さらに、遭難者の遺骨を現在形の課題として扱う本書が、過去の戦時事件を現代へ接続する際の重要な要素が、魚津島に遭難者の遺骨が残されているという問題である。著者はこれを、終戦によって完結した悲劇ではなく、遺族、地域社会、国家がなお向き合うべき未解決の課題として提示する。戦争史では死者の数や作戦の成否が中心となり、個々人の埋葬や遺骨収容が周辺的に扱われることがある。本書は逆に、故郷へ帰れない死者の存在から戦争の被害が時間を超えて持続することを考えさせる。ここには、遺骨収容を人道上、追悼上の問題として捉える視点と、その場所の歴史的帰属を論じる視点が重ねられている。ただし、この2つは同一ではない。遺骨や遭難の記憶は極めて重い歴史資料、倫理的問題である一方、領有権の判断には国際法、行政実態、条約、各国の資料など複数の論点が関わる。本書を読む意義は、悲劇の記憶を軽視せず、その記憶が政治的議論でどう用いられているかも検討することにある。そして、歴史的出来事を尖閣領有論へ結びつける著者の論法、尖閣新旧4号は中立的な概説書ではない。著者は遭難事件、魚津島への到達、島に残るとされる遺骨を積み重ね、日本による尖閣諸島の領有を示す有力な事実として論じ、中国側の領有権主張を批判する。作品の主張を理解するには、遭難者の経験そのものと、その経験から導かれる法的政治的結論を分けて読む必要がある。前者は、戦時下の避難民が島を知り、そこへ向かい生き延びようとしたという具体的な歴史である。後者は、それが国家の領有をどこまで立証するのかという解釈の問題である。領土問題は、民間人の利用や記憶だけで決着するものではなく、歴史的な行政管理、国際法上の扱い、外交交渉、対立する資料の評価を伴う。本書の価値は、 従来の領有論で見落とされがちな戦時民間人の悪策を資料的倫理的論点として強調した点にある。同時に読者は著者の結論を自明視せず、異なる立場の一次資料や研究も参照し、歴史叙述と政治的主張の関係を吟味することが望ましい。最後に生還のドラマと戦争責任の複層性を読む。本書は奇跡の生還を掲げるが、単なる美談として読むと射程を狭めることになる。攻撃を受けた後、人々は水と食料の不足、負傷孤立、再び海へ出る危険に直面した船を作る判断や、赤い鉢巻きを巻いて危険な役目を引き受ける人々の描写は、共同体内で生存の可能性を探る行動として位置づけられる。一方で、そこにはなぜ民間人がそのような危険な避難航行を強いられたのかという問いもある。米軍機による攻撃という直接的な暴力だけでなく、戦争末期の避難体制、情報の制約、輸送の脆弱さが被害の条件を形作ったからである。救出船の到来の後にももう一つの悲劇を置く章立は、生存者と犠牲者を単純に二分できない戦争被害の複雑さを示唆する。領土をめぐる主張に賛否があっても、極限状況の民間人を国家的な物語の象徴だけにしない読み方は可能である。本書は個人の勇気を称えるだけでなく、戦争が生活基盤を破壊した結果として遭難を考える契機を与える。結論として、本書は尖閣諸島問題に関心を持つ読者、沖縄・八重山の戦争史を学びたい読者、そして戦時下の民間人避難と遭難を扱うノンフィクションを求める読者に適している。最も実際的な読書上の収穫は、尖閣をめぐる議論を海図や外交上の対立だけでなく、石垣島の住民が経験した避難、漂流渇水、死者の残地という具体的な人間史と結びつけて考えられる点にある。また著者が明確な領有論を提示しているため、史実の提示と結論の導き方を検討する教材としても読める。戦争の記憶が現在の政治的主張に接続されるとき、何が事実として確認され、何が評価主張なのかを見極める力が必要になるからである。同種の尖閣関連書の多くが国際法、外交、安全保障、資源問題を軸にするのに対し、本書は一件の遭難事件と遭難者の痕跡を中心に据える点で異彩を放つ。感傷的な生還犯だけとして受け取るのではなく、地域史、戦争被害、追悼、領土認識が交差する記録として、複数の資料と照合しながら読むことで理解が深まる。ご支援いただける場合は、カンタ高さポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。